79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。最近また蒲田のカレー屋さんブームが来ております。体調が悪い時、そしてお酒を飲みたい時、よく行きます蒲田のカレー屋フルバリスさん。薬膳、そうですね、薬膳のあのスパイスがですね、体に非常に効く感じがするんですね。まあ効くか効かないかわからないんですが、効く感じがするんですね。ちょっと胃腸の調子が悪くて、まあちょっと調子悪いけどカレーでも食べるかなんて、カレー食べると次の日結構元気になってたりするんですよね。もちろんあのね、下半身の方も元気になっちゃうんですけども、まあカレー屋さんは素晴らしいです、好きです。本日のカフェインボンバー前半企画、私がトイレで会った恐ろしい人、その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、そして最後はノットフリーが送る爆裂お悩み相談室。それではカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
No, no.
カフェインボンバー、カフェインボンバー前半戦、前半企画、私がトイレで会った恐ろしい人。たくさんの恐ろしい人に会いました。その中でも本日はトイレにフォーカスしてお伝えしていきたいと思います。早速行ってみたいと思います。私がトイレで会った恐ろしい、トイレットペーパーをトートバッグいっぱいに入れるよ。はい、ということです。まあ非常に恐ろしい体験だったんですけども、私がトイレに入ったらですね、見たこともない大きさのトートバッグにトイレットペーパーをですね、もうこれでもかというぐらい入れてですね、お前はトイレ界のサンタかというぐらい入れてですね、まあ悪びれる顔もなく出て行ったんですね。で、私がこう催してね、入るとですね、まあ私のこう尻を拭くトイレットペーパーもないということでね、まあ非常に怒りを覚えたのを覚えてますけれども、まあそういう人がいるわけですよね。皆様気をつけたいですよね。まあ自分が思ってるこの正義とね、相手が思ってる正義が違うっていうのもありますけどもね、全く罪を罪と感じない人もいますからね、まあそういう人だったらかなり注意した方がいいような気がします。それでは次行ってみましょう。私が会ったトイレでの恐ろしい人、間違えました、私がトイレで会った恐ろしい人、男性トイレ小便、最初から最後まで便器に入らず床小便野郎。はい、ということでございます。まあこれはですね、私が体験したんですけれどもね、まあ、中野駅、まだですね、あのトイレが新しくなる前のね、古いトイレだったんですけどもね、まあかなり中野ということで、別にバカにしてるわけじゃないんですよ。中野っぽい人っていうんですかね、まあシャカパン履いてですね、懐かしいです、昔シャカパン。シャカパン履いて、タンクトップのですね、汚いおじさんがいたんですけれども、そのおじさんがですね、私がトイレね、立ってですね、まあお小便をしてたらですね、隣に立ってこうやろうとしたんですけどね、なんかその隣から来るんですね。洪水みたいなのがドワーッと私の方向に。で、よくよくどっから来てんだと見るとですね、そのおじさん、こう、自分のシャカパンめがけて当たってですね、まあシャカパンのところで弾いてですね、で弾いてどんどんどんどん私と来るわけですよね。うわ、きったね、マジと思ってですね、で、おじさんつってもうなんかちょっと、なんですかね、まあ言い方悪いですけども、ラリってるというか、まあかなりもう頭が飛んじゃってる感じでですね、まあその人全く気づいてなくて、おじさんおじさんちょっとって言ってもですね、もう完全にそのままジャーっと言ってですね、まあ何食わぬ顔で帰っていったということで、恐ろしいですね。もうもはやトイレ行く意味ないじゃんということでね、もうもはや草木のとこでやった方がまだ還元していいよということで、そんなことを思い出しました。床小便やろうということで、さあ続いていってみます。私がトイレで会った恐ろしい人、バイキングで吐いて食べて吐いて食べてを繰り返す野郎。はい、ということですね。まあこれはですね、私が、まあ、某バイキングホテルで働いた、バイキングレストランですね、バイキングレストランで働いていたことがあるんですけども、そこで出会った恐ろしい男なんですけども、 まあですね、めちゃくちゃ食うんですよね。もうどんだけ食べるかというとですね、もう本当成人男性3人分ぐらい食べるんですね、一気にね。ブワーっとですね、もうありえない量ですね、まあ、5人席ぐらいの座って、まあ、そこいっぱいにですね、こう皿取ってですね、まあ、それを食べてですね、いなくなっちゃうんですよね、すぐ食べた後。中座ってわざわざ書いてですね、まあ、中座して、でまあ私もちょっとトイレ行く機会がありましてですね、まあそのトイレに行ったんですね。そしたらウォレレレレレレレレレと聞こえてですね、なんだ誰か吐いてるぞと思ってですね、よく見ると、よく見るととか出てきた時にですね、その彼だったんですよね。いやいやいやいや、お前吐いとるやんけと思って、でまあその彼はまあ席に戻ってですね、また見るとですね、まあまた成人男性3人4人分ぐらいのですね、このバイキングの料理を食べてるわけなんですよ。なんだ俺やと思うんですけれどもね。そしてまたその彼はトイレに行くんですね、中座って言ってですね。でそして私がまた行くとですね、おれれれれれれれれとかってまた吐いとるやんということで、そんなことがありました。まあただの貧乏症なのか心の病気なのか欲張りなのかちょっとわかんないんですけども、まあかなりですね、まあ思い出せば非常に恐ろしかった気がします。結構びっくりしますよ、これ見ると。うえっと思って、あんなにバクバク食べてまた吐いとるやんということでね、まあ恐ろしいんですけれども。さあ続き最後ですね、行ってみたいと思います。私がトイレで会った恐ろしい人。洋式便所から出てこないと思ったら俺じゃないと叫び、いろいろ撒き散らした撒き散らし野郎。はい、ということですね。これも恐ろしかったんですけども、渋谷の某ビルのですね、屋上に近いようなところのトイレなんですけども、まあそこでですね、私が催したんですけどもね、私がですね、まあ5分か10分ぐらいそのトイレの前で待ってたんですね。で待ってたらですね、まあガチャッと出てくるんですよ。遅えなと思ったんですけどもね、すごい勢いでですね、まあ確か海外の方だったと思うんですけども、俺じゃねえよバカって言って、なんでこれ半端じゃねえ逆切れだなと思ってですね、ブワー走ってたんですよね。でブワーンとトイレ閉めてですね、なんだ半端じゃねえやつがいるなと思ってですね、トイレを開けて入ったらですね、まあそのトイレがもう惨憺たるもんでございましてですね、まあまああんま言うとですね、これは危険なので、まあこれぐらい想像に任せますけどもね、まあ事件現場ですよ、言っちゃえば。まあ、俺コナン君が現れてですね、まあ本当にもう大変なことになるぐらいのもんでございましたけども、まあそんなトイレの恐ろしいお話でございました。それでは一曲聴いていただきましょう。ノットフリーであっと驚く恋のメリーゴーランド。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第3週、佐藤陸が送る5分間のブックマーク、熱い語りをしてくれます。どうぞ。
こんばんは。始まりました。 5分間のブックマーク。このコーナーは、あなたが昨日のページを読み返す楽しさを、明日のページをめくる勇気を、何より今日という1ページを愛おしく思えるように、ここからの5分間をしおり代わりにして一休みするコーナーです。パーソナリティはシンガーソングライター兼俳優の僕、佐藤陸がお送りいたします。皆さんは幸せって何かわかりますか？で、大多数の意見として幸せっていうのは、まあ、形がない、多種多様で人それぞれだよねっていう意見で終着点があると思うんですけど、そこからじゃあ何を考えるかっていうのが大事な話で、まあ、幸せにはもちろんご存知の通り定義がないわけです。定義がないから、みんないろんな風に模索して、で道に迷ったりして苦しんだりしてるわけですけど、僕はその定義がなくてよかったなって思っていて、もし幸せに定義があってしまったら、これが幸せだよっていうのがあってしまったら、確実に不幸になる人っていうのが現れるんですよ。その定義に当てはまらないっていうのが絶対的に起こりうるわけで、定義がないってことは、今この瞬間、考えようによっては世界中70億人の人がこの瞬間に幸せになることができる。僕は、ああ、幸せに定義がなくてよかったなって思ったわけで。で、じゃあ僕の幸せってなんだと。まあ、音楽をすることとかが幸せなんですけども、僕が一番思うのは、自分を不幸だって嘆けることって、すげえ幸せだなって思って。で、日本人って、自分が幸せですかっていうアンケートで、世界中の国と比べると、大体下位に位置づけられていて、で、まあ、幸せランキング1位の国は、どっかブータンだか、なんだか、どっかだったんですけど、そう比べたときに、なんか、日本は、不幸だと。だから日本はダメなんだ、みたいに批判しちゃう人がいるんですけど、それは逆だなと思っていて、多分その、あなたは幸せですかって聞かれたときに、いや、幸せじゃないです、不幸ですって答えた人に、じゃああなたは、南アフリカの人に比べて自分は不幸だと思いますか、幸せだと思いますか、ブータンの人に比べて幸せだと思いますかって聞いたら、大多数の人は、もちろんブータンの気候が好きだから僕はブータンに行きたいですっていう人とかは除いて、大多数の人は、いや、僕は日本に生まれてよかったと思います、幸せです、そういう人たちに比べたら幸せですって言うと思うんですよ。で、なんで自分を不幸だって嘆くかっていうと、まあ、国民の、なんていうんですか、民主制で、謙虚に自分なんかを幸せだと言っちゃいけないっていう感じで、謙虚に置くか、置く、まあ、控えめに言う人もいますけど、でも、なんで嘆いちゃうかっていうと、やっぱりもっと高い次元の理想的な幸せがあるからね。それってすごい幸せなことじゃないですか。だって僕は五体満足で生きているからこそより高次元の幸せを望めますけど、多分足が不自由な人に、あなたに何でも夢を叶えさせてあげますよって聞いたら、きっと僕が今もうクリアしている歩けるようになりたいっていう願いを叶えると思うんですよ。で、歩けるようになったら幸せだと思うわけじゃないですか。だからより高次元な幸せを知ってるから今の自分を見て不幸だって嘆けるわけです。だから今あなたが苦しんで自分のこと不幸だと思ってるかもしれないけど、自分がね、自分のことを不幸だって思えること、立派なことなんだって胸を張って生きていってくれたらなと思います。今日のお話はここまでです。あなたがよくあるような、でも確かにあなただけの今日を愛おしく思えるように、抱きしめてあげられるように僕は祈っています。おやすみなさい。
ノーノ
ー、カフェインボンバー、ノットフリー爆裂相談室。本日、中華料理の人気ランキングを知りたいということでお便りをいただきました。デートに使うのか何のために使うのかわかりませんが、私たちはただただお答えしていこうと思います。本日もノットフリー、ベース、そしてドラムの内田と門倉が来ております。 はい、何も喋らないということでね、私一人でやってるみたいなところですけども、いるんですかいないんですか。
います。
はい、ということで本日中華料理ランキングを考えるということでお伝えしていこうと思います。それでは早速7位からいってみたいと思います。中華料理ランキングを考える第7位、シューマイ。はい、ということでございます。何度も言いますけども、ちょっと間を空けないとドドンみたいなの入りませんので気をつけてくださいね。まあ、シューマイということで、まあ、シューマイいろいろありますね。フカヒレシューマイ、エビシューマイね、肉シューマイ、魚シューマイ、野菜シューマイね、ちょっとね、まあ、ちょっとオチも考えられないまま進めてしまったんですけれどもシューマイ好きですか。
好きですね。キノコとかなおさらいいですね。
キノコシューマイあるの。シューマイ、キノコシューマイなんて、
椎茸とか入ってるの。
基本的には入ってますね、普通のところに。普通入ってますね。なので、まあ、シューマイとかね。
まあ、でもサイズが手頃だから、なんかポンポン食べれる。
ありがとうございます。じゃあ次行ってみましょうか。
おい。
次行ってみたいと思います。中華料理ランキングを考える。第6位。春巻き。はい、ということです。春巻き。まあ、カラッと揚がった、あの、外がカリカリ。中からジューッと出てくるあの美味しいあん、それが春巻きの醍醐味だと思いますけども、春巻き好きですか。門倉
好きです。
どういうとこが好き。
包んでるあんを包んでるっていうのがちょっとなんか最初食べた時は新鮮だった
です。聞いたのを間違えましたね。なんでこの人に聞いてしまったのか。さっき言ったでしょ、カリッとして中からジュルッとあんが出てくる。まあ大体春巻き食べるとやけどするからね。
そうね。
あちゃちゃちゃちゃっつってね。で、私がよく行く中華料理屋さんのチーズ春巻きというのがありまして、さらにランクアップするとチーズ海鮮春巻き、なんと1本400円するというね、細いんですけども、まあ、値段高いですけれども味は間違いないですね。食べた瞬間トロトロに溶けたチーズがズワーッと出てきてですね、その奥から海鮮のね、もうダンスですよ。海鮮のダンスホールがうわーってみんながダンスして、口の中でダンスをしてるんですよね。それをゴクッと飲むとですね、そのパリパリ感とチーズとそのダンスホールが体に入ってきて、それが胃に入った瞬間に悲鳴、悲鳴じゃないですか、
やけどしてる、
喜びの喜びの絶叫ということでね。まあそういうことで春巻き、シューマイ春巻きと来ております。やっぱこうヤムチャ的なやつが好きなんですかね。皆さん
食べやすいです。
食べやすいね。そうだね。さあ続いていってみましょう。中華料理ランキングを考える第5位、チンジャオロース。はい、ということでございます。まあ、チンジャオロースってあれでしょ、ピーマン細切りにして肉も細切りにするという食べやすいんだな。でもね、なんてこう、まあ、中華料理ってのは店によって結構味が違いますけども、まあ、チンジャオロースどっちかというとさっぱりしてる、塩でね炒めるようなイメージですけども、合ってます。
塩だれっぽいというか、
いや、まあ、中華の人よね。
よく CM やってんじゃん。
あれね、
使われるよね、
チンジャオロース。だから子供が好きなね、こう名前もなんかさ、チンジャオロースってなんかな、チンジャオロースって何みたいな、まあ、完全にドラゴンボールのキャラクターでいそうだけどね。そう、新しいね、ドラゴンボールスーパー X が始まったら敵はチンジャオロースですと、ビルズ様より強いチンジャオロースと、
かわいい、ね、
あったらいいですよ。まあピーマンのね、このシャキシャキ感っていうのがやっぱその味わえる、まあ、細切りにすることによってまた違う食感が楽しめるので、まあ、チンジャオロース5位、納得じゃないでしょうか。さあ続いていってみます。中華料理ランキングを考える第4位、酢豚。はい、ということですね。まあ中華料理油っぽいものが多い中でですね、やっぱこの真ん中に来るとですね、あの酸っぱい感じのね、辛めやしゃね、絡んだ豚とですね、絡んだ野菜、時にはパイナップルが入ってる時もありますからね。イラッとしますね。
あ、そう、
いや、いい、しますします、
ね、パイナップルはよく議論になりますよね。
そうそうそう、昔シェイキーズってピザ行ったらですね、
美
味しそうだなと思って食べたら、パイナップルのピザでムカッと来たことがありますけども、まあ人によりけりですから、それもあんまりちょっと言えないとこですけども、まあ、その酢豚というのも納得、良いね、納得でございます。なんか全然面白い話が出てこない、ただの情報番組みたいになってきてますけど大丈夫ですかね。まあ、酢豚の思い出といえばですね、あるんですけども、次行ってみたいと思います。行きます。中華料理ランキングを考える第3位、チャーハン。はい、ということでございます。チャーハンということで、これはまあ王道中の王道でしてね、もう日本全国1億何千万人の人がほぼみんな好きと答えるだろう、チャーハンということでね。 まあ私はやっぱね高菜チャーハンが好きなんですけど、どうでしょう。
お、辛いやつ
で、辛いやつですね。高菜がピリッとですね、うん、また高菜と単品で食べる、高菜単品で食べるのも美味しいですけども、やっぱチャーハンで火がかかるとまた違う風味とですね味が楽しめるんですけどもね、まあ、最近食撃の相馬をねすごく見てたので、まあ、その料理をどう形容しようかっていうのをね考えるようになりましてですね、すごいあーってはだけるでしょあれ、食撃と相馬ね。
いや俺見てないから分かんない、
ね、帰れもう帰れ帰れ、まあ、興味ねえやもん。
おはだけですね。
そうおはだけということでねあるんですけども、まあ、そのチャーハン何好きですか。じゃあ門倉、
あ、チャーハンの、どんなチャーハンじゃなくて 何が好きか、チャーハン。
じゃあ次行ってみたいと思いますね。まあ時間も詰まってまいりましたので、中華料理ランキングを考える。第2位。麻婆豆腐。来ましたね。やっぱ麻婆豆腐。私、麻婆豆腐、無類の麻婆豆腐好きですから、このラジオでも何度も何度も言ってきました。月のうち70回食べたことがあります。
食べ過ぎだろ。
昼夜昼夜昼夜、いや本当ですよ、これもう好きすぎて、もう本当営業回ってたんですけども、その行く先々の中華料理屋全てで麻婆豆腐を食べるってことね。
すごいね。
麻婆のりって呼ばれてました。高のりって言うんですけど、麻婆のりって呼ばれるぐらい、いや本当ですよ。で麻婆豆腐本当に中国の地方によって違うじゃないですか、味付けがね。やっぱ四川風っていうのもありますし、その山椒がしっかり効いて、しかもその奥の方で辛いっていう、そのそういう麻婆が好きなんですよ。で場所によってはね全然その山椒が効いてない麻婆豆腐もあってですね、うん、私は完全に四川風っていうんですか、それをもう辛くてさらに山椒食う、ピリッと辛くてしびれる感じ分かります、ね、うん、山椒ってしびれる辛さでしょ、うん、それがもう本当に美味しい麻婆豆腐ってね、本当にうまくね絡み合ってですね、もう麻婆豆腐の中でダンスホールが生まれるんですよ。ダンスをしてそれを食べるとですね胃の中でね悲鳴を上げるんですよ。辛くてですね、
まあ、邪道なのかもしれないんだけど、
はい、
このさっきのにつながるのは麻婆チャーハンって珍しいの。
いやもうメジャーですよ
あれは。結構あんかけたりとかね、
好きですけど、まあ言ったら、まあ、両方食べたい人、ね、がチャーハンの上に麻婆をかけるでしょ、うん、基本ですよ。
基本なの。
ご飯白米の上に納豆乗っけるぐらい基本ですよ。
なるほど。
そうです。別に何にもおかしくない。
あれすげえうまかったです
。すげえうまかった。うまいよね。まあ、ただチャーハン その繊細な味は味わえないけどね。
最初に別々に食べて最後混ぜて食べる。
あ、そう、次行きましょうか。おう、じゃあ最後になりますけれども、早いもんですね。まあ今回のお便り、中華料理の人気ランキングを教えてくれということで、まあおそらくデートのためにそういうことを知った上で自分がオーダーしようということでね、うん、まあそんな店に任せればいいじゃんって話ですけどね。こんな全く料理に疎い私たちに聞いたって、まあいい答えはないですけども、まあね、ネットからパクってますから行っちゃいましたね。まあ行ってみたいと思います。中華料理ランキングを考える第1位、餃子。はい、ということです。まあこれは納得の1位ですね。まあ私たち、まあ、この蒲田代表の大田区代表、その中でも蒲田を沸かすバンドとしてやってます。で蒲田といえばなんと宇都宮に並ぶ餃子の激戦区ということで、まあ、蒲田では羽根付き餃子というのが有名ですね。まあ、羽根付き餃子ね、あのコンパルさんのね、あのおじいちゃんから始まって、どんどんその一族がどんどん広めてってね、まあ羽根付き確かに美味しい、まあ、ただ有名なだけって部分ありますよね。やっぱり餃子のね、あんのあのニンニクが効いてるのが好きなんですよ。ガリッとネギが入ってね、でちょっとあの羽根付き餃子ってあのパンチがない部分があるかなと。わかります。
であれも店舗でちょっと違うみたいですよ。そのキャベツ多めとか、なんか若干だからでもキャベツ多めだから多分ニンニクが少なめなんだ
と。あ、なるほどね。ちょっとヘルシーでさっぱりしてるということで、まあ非常に美味しいことには変わりないんですけれども、まあ、私の場合はやっぱニンニク効いてる方がいいということで、だからやっぱちょっとこうそこら辺のラーメン屋の餃子とかですげえニンニク効かしてるおじさんいるじゃん。ああいうのめちゃくちゃ美味しかったりするんですよね。また餃子の中にもね、まあ、水餃子があったり、まあ、最近シンガポールからのシンガポールの名店が銀座にできたという情報を聞きまして、今度行こうと思いますけれども、シンガポールで食べると200円ぐらいなんですけど、そこで食べると800円から1000円ぐらいするってことで、
その差は銀座
から。いや、それがしょうがないんですよ。輸入してくる、ね、ものってのは高いでございますからね。だってあのチキンライスもね、向こうだったらもう100円150円ぐらいなのにさ、まあ、今シンガポールドル上がってますからなんて言えないですけども、こっちで食べたら1000円ぐらいしますからね、高級料理ってことでね、まあ、日本の相変わらずの魔改造ということでね、まあそういうことでお送りさせていただきました、7位シューマイ、6位春巻き、5位チンジャオロース、4位酢豚、 3位チャーハン、2位麻婆豆腐、1位餃子。私が今回ね、非常に悲しいのはエビチリが入ってないことですね。エビチリ絶対入ってるでしょ、普通は。
ランク外でしたね。
エビチリと、あと激辛チャーハン、チャーハン入ってた
かな。激辛はまた別の。
激辛麻婆春雨。
激辛、そう、麻婆春雨ね。でもね、麻婆豆腐入ってるから、麻婆春雨はちょっとね、今回ライク外ということで、まあ、ここはですね、ちょっと王道なとこで行かせていただきました。皆様、今日の夜は中華料理でもいかがでしょうか。
No, no.
カフェインボンバー。カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。いやー、非常に恐ろしい方々がたくさんいます。いい人もたくさんいますけどね、そうじゃない方もいっぱいいます。まあ、これが人間の世と世も言えるんじゃないでしょうか。皆さんもね、いろいろありますが、面白い話があったら教えてくださいね。それではまた。この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。
集まる